どうも、僕はこのアルビノを悲劇にしない。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。先日、ちょっと気になりましてね。僕、今、ちょっと一個原稿を書いて、編集者の人に見てもらっている案件が一個あるんですけど、その、校閲というか、で、赤が入った原稿戻ってきて、いかがですかみたいな、そういうやり取りをちょこちょこしてたんですけど、先日ね。エンターテイメントっていうのを、僕は文章で書いてたんですけど、一般的にエンターテインメントですね、みたいなことを、直されてたんですよ。で、しばらく前から、エンターテインメント、エンターテインメントを、すごく気にしてはいたんですけど、なんとなく、これまでの長い流れの中で、エンターテインメントの、その字面がなんとなく好きだったこともあり、僕は割といろんなところで書いてるときに、エンターテインメントに統一してたんですよ。ただ、ふとね、気づいて、で、アルファベット表記、英単語としての文字を見ると、エンターテインメント、エンターテイン、N が入ったエンターテインメントなんですよね。っていうのを思って、本当にね、人生って生きてる最中、ある日ふと気づきっていうのはあるよね。プロジェクトワンサイズのウェブサイトのちょっとした表記を、今までずっとエンターテインメントユニットとかって書いてたんだけど、エンターテインメントユニットに直したりしてましたね。そんな昨今です。気づきありますか？ぜひね、何かふとしたタイミングで気づきあったら、このプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色どんぶりのふつおた宛てにメッセージをお送りいただければと思います。さて、そんなね、気づきがある昨今ですけど、僕はね、ぐちゃぐちゃです。ぐちゃぐちゃな日々を過ごしてまして、このポッドキャスト内でも何回か告知をさせていただきましたが、お仕事で、CS のオールナイト声優富士という番組に関わってまして、で、6月26日の24時、明けて6月27日の0時から生放送4時間あったんですよ、オンエアがね。で、お仕事で関わっていて、そこでスタジオにもね、僕はいたんですけども、その準備等を含めて26日の夜から、フジテレビ入りまして、もろもろあって、生放送あって、もろもろあって、家に帰ってきたのが、27日の8時ぐらい。つまり、26日の32時ぐらいに、家に帰ってきて、寝るしかない。寝ようと思って寝たりしたんですよ。でね、一応だ、27日に回復をして、28日月曜日から、平常営業に戻ることになってたんで、なんとかしようと思ってたんですけど、もう一回この、徹夜しちゃうとね、生活リズム壊れちゃうよね、本当ね。なんか、体内で大きく時間がずれたみたいで、ずっと眠いし、疲れが本当に取れてない。もうね、それから数日経って、この収録時にはすっかり周りの状況的には平常時通常時に戻っているんですけど、僕の体内だけは全然戻らない。なんか時差ボケが続いてるみたいな感じがねしてます。ボロボロで やっておりますけども。さて、緊急事態宣言から東京都まん延防止等重点措置に切り替わりまして、で、またね、東京都議会議員選挙とかもあって、なんか、いろいろ、せわしない騒がしい、そんな東京都ですけども、よく考えた上でね、ひとまず、僕たちが今できることをできるだけ、僕ららしいやり方を考えつつ、今から未来に向かい続けようという結論は変わらずだったので、このプロジェクトワンサイズというユニット、そして、ポッドキャスト三色丼、体制としては、僕、粕谷浩二と、ムーブマンの声優、平井雅之と、二人で現在お送りしておりますけども、今回も別撮りでお送りします。別撮りでお送りしてまいります。なんかね、結局、緊急事態宣言からまん延防止等重点措置に切り替わりました。とはいえ、状況が大きく変わったわけではなく、本当に理由としては政治的なあれじゃないですか。あとオリンピック的なあれ、まあ、オリンピック的なあれも含めた政治的なあれなんで、どうしようかなと思ってね。まあ、状況変わってないんで、そう。それまでは一応対面でね、僕と平井さんが僕の家に集まって、で、普通に、ポッドキャスト、ラジオ収録をしてたんですけど、緊急事態宣言出た、あたりからちょっと気をつけていきたいということで、別撮りでのリモート収録、まあ僕ら別撮りリモート収録と呼んでますけど、その別撮りリモート収録体制になり、で結果、今状況が本当に変わってないということで、まん延防止等重点措置になったからって何も変わってないんで、まあ別撮りリモート収録のままでいきましょうかということを思いました。ちょっとだけ ちょっとだけ思ったんですよ。それは素直なところ。でも、実際はね、実際は、そんな感じで、粕谷浩二、仕事、まあ今、声優関係の制作会社員をやっておりますけれども、実際のところは、制作会社員としての仕事が忙しすぎてて、休みがないし、ギリギリ取ったとしても平井さんとは休みが合わないということもあって あね、もうコロナ禍を言い訳に別のリモート収録をしているというところも多分にあります。まあね、本当この1年とか生活、多くの皆さんの生活が変わって元に戻ったり、もしくは変わってないように表面上は感じるかもしれないけれども、やっぱね、そういういろんなところで細かく大きく変わってますからね。その時代社会、そして環境に合わせたやり方を常に考えていきたいとは思いますよ。本当打ち合わせとかもね、気にしていない人、まあ、気にしていなかろう人も、仕事で打ち合わせをじゃあセッティングしましょうかっていう時も、ああまあじゃあリモートでいいですかねっていうのが割と普通になりましたね。だからその人自体は別に対面とか嫌じゃない、なんていうの、そこまで、センシティブではないっていうタイプなのかもしれないけど、まあ効率も考えてリモートでいいんだったらリモートで良くないですかっていうことも普通になりまして、なんか、変わったり元に戻ったりしているように表面上は思えてもやっぱ変わっていますよねって思いますね。いやあ。で、オープニング全然脈絡なく気づきについて話しましたけど、僕ね、超嬉しいことがあったんだよね。ね、この、大変な昨今、長引く コロナ禍、そしてもう間もなく1年になろうかという僕のこのしんどい制作会社員生活。まあいろいろありますけども、嬉しいこともあってね。これツイッター見てる人はちらっと僕のツイートを見かけたかもしれないですけど、バスって難しくない？っていうのに共感してくれる人がいたの。これ僕めちゃくちゃ嬉しくて、このリスナーのどんぶりちゃんの中にも共感する人、全く共感できない人いると思いますけど、これまで僕がなんかいろんな友達とかに、いや、バスってちょっと難しいから苦手なんだよね、とかっていうことを言ったら、は？みたいなことを 返され続けてたんですよ。この人は何を言ってるのかな？みたいな。生活能力がないのかな？みたいな。すごい冷めた目で見られることが多くて。いや、でも僕は本当に、昔から、バスって難しくて苦手だったわけよ。でね、ふとしたタイミングで、まあ、その最近お仕事でよく話をする同僚に、何気なくね、まあ、これ全然誰にも大して分かってもらえないんですけど、バスってやっぱ難しいと僕は思ってるんで苦手なんですよねって、こうなんか、ただの雑談的に話したら、あ、わかります。って言われて、え、分かってくれる？この気持ちって思ってさ、いやいや、分かりますよ、バスなんか難しいですよねっていう話で、ちょっと、なんていうの？僕のこれまでのモヤモヤが解けた感じがあってさ、あれはね、ここ最近で一番に近いぐらいね、嬉しいことだったね。バスって難しいのよ。バスってさ、ずーっとバスって言ってるけど、これあれよ、バスの お風呂って意味のバスじゃないよ。バス。ね、乗り物としてのバスね。まず、バスって、こうなんか、まあ、最近は結構わかりやすくなったけど、昔って、もっともっと分かりにくかったのよね。なんか、そのさ、停留所もさ、なんか、何度も使って分かってないと、どこにどうバスが止まるのかよく分からないしさ。あと、まあ、これは部分路線によるかもしれないけど、行きの道と帰りの道が違ったりするじゃない？そのバスルートってさ。だから、電車みたいに、例えば、こう、あ、行き過ぎた、戻ろうって思って、まあ、反対側のホームに行って、逆側の電車に乗ったら、元の道を戻るみたいのがさ、なんか正常に、正常に？なんていうの？その簡単にできないじゃない？そう、簡単にできないから、難しいと感じてたのよね。なんか、まあ、最近は、こう、交通系 IC カードとかが使えるようになったから、支払いとかも簡単だったけど、なんか、ね、その、なんていうの、乗った時に引き取る、番号札と照らし合わせて、降りる時にいくらか計算して、で、小銭とかジャラって出さなきゃいけなかったりとか、生産もちょっと難しいし、何よりそのバスって降りたいところでさ、勝手に止まってドア開いてくれないじゃん。 降りますピンポンを押さないと止まってくれないでしょ、降ろしてくれないじゃない。なんかそのなんかさ、こっちの意思表示をしないと向こうが受けてくれないみたいな、その積極性を試される交通機関 みたいな ところがあって、苦手だったのよね。そう。っていうのが、でも、これまでは全然ほとんどの人に分かってもらえなくて、寂しい思いをし続けてたんですけど、最近、いや、ふとしたタイミングで分かりますって言ってくれる人が現れてくれて、僕はね、めっちゃ嬉しいなって 思ったよね。そんなわけで、いつも通りの日常の中にもふとした気づきを見つけて、少し生活が変わっていくのも楽しんでいきたい。そんな僕らが今回もお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色丼。どうも。最近30代後半になってようやくバス、まだドキドキするけど頑張って乗れるようになってきました。結構なんかそういう繊細なところがあります。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や小さな発見や活動情報などなど、僕らのうまみをおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優として活躍していくであろう平井正幸のさまざまなパーソナリティをもっともっと存分に皆さんに味わっていただけるような、そんな番組を目指しながらお送りしております。さてと、それでは例のコーナーに参ります。これもね、そう、今のところ別のリモート収録やってますからこんな感じですけど、いつまで続く、いや、もしかしたらずっとこのままなのかもしれないなって最近思いますね。ツイッターを見ててもわからない平井正幸さんの近況を僕と一緒に象徴するのコーナーです。自宅で一人収録をしてくれてある平井正幸さんのトークを僕も事前に聞くことなく、データだけを受け取り、けれど事前に聞くことなく、ここでリスナーのどんぶりちゃんたちと一緒に初めて聞く象徴のコーナーです。今回は平井正幸さんはどんなお話をしてくれているでしょうか。それでは自宅の平井正幸さん、よろしくどうぞ。
どうも皆さん、こんにちは。あんこ大好き声優平井正幸です。
あん、
さてさて、今回こそは粕谷と対面収録に戻そうって思ってたんですけれども、なかなか粕谷とねスケジュールのタイミングが合わずということで、今回も別のリモート収録でお送りしております。
まあ平井さんも仕事忙しくしてるからね、
はい、季節としてはもうずっと何ですかね、雨が降ったり止んだりでなかなか洗濯物が乾きにくい時期になりましたけれども、皆さんいかがお過ごしですか。洗濯物をなんとかかんとか乾かしてますか乾かしてますかってまあ部屋干しだったり乾燥機だったりとかね、頑張って乾かしていきましょう。カラッとね、気持ちだけでもカラッと参りましょう。さてさて、そんな近頃の僕と言いますと、嫁さんがね、この間バニラバーを買ってきてくれたんです。
ええー、ね、
お得用の10本入りのバニラバーなんですけど、
ああ、
でなんかそのバニラバーなんか応募できるんですね。オリジナルグッズのタオルかな、うん、なんかポイント集めて応募してくださいみたいなそんなキャンペーンをやってまして、で食べてと、バニラバーを、でなんかそのバニラバーのアイスの棒にその ポイントが書かれてるから、それを5ポイント集めたら応募できるからってんで、食べてくれと。あ、うん、いいよって言って、まあ最初食べてたんですけど、まあ、嫁さんの方はもうポイントを集めることが目的なんで、でそれぞれ2人5本ずつ食べれば、まあ棒に書いてあるポイントもね、5ポイントちゃんと出てくるだろうって思って食べてたんですけど、まあ最初の1本目はかなり美味しくて、ああ美味しい、ああバニラバーやっぱり美味しいなって、懐かしいなって思いながら食べてたんですけど、まあ、あ、1ポイント、あ、2ポイント出た、あ、オッケー。で、あ、これはハズレか、とかやって、ポイントが書いてないアイスの棒もあったりね、してね。で、食べてたんですけど、嫁さんの方が、あ、もう、お腹いっぱいって言って、え？あ、もう、私はこれで大丈夫。どうぞって言って、2本食べたところで、はいどうぞって、残り、ポイント集めてって。え、あ、あ、おう、おう、わかったわかったって。あ、うん。まあ、美味しいしな、バニラバー。うん、まあ、じゃあ、ちょっと、食べるかって。で、2本目、3本目。
なんで一食で、
まあ、3本目ぐらいまでは、あ、美味しい美味しいって食べてたんですけど
ね。何日かに分けろよ。
やっぱり、こうバニラバーお得用といっても、まあ、まあちょっと普通のサイズよりはちょっと小さめなバニラバーなんで、美味しく食べてたんですけど、まあ、4本目5本目ぐらいで、
もうなんであ
れこれうん、もう、うん、まあ食べられなくもないけど、ちょっとうん、冷えてきたな、体が。
おかしいな。
で、ああ、じゃちょっと、うん、でもまあ、あと、まあ、ポイントは徐々に溜まってって、あと、1ポイントぐらいか、って言って。で、まあ、6本目、7本目食べて、ああ、もういいってなって。ああ、でもようやく7本目で、5ポイント。応募できるポイントがたまりましてね。ああ、よかったよかったって。で、ポイント出したんですけれども。なんか、翌日、まあ、最後の一本食べたんですね。そしたら、分かったことが、ポイント、全部で10本ある中で、ちょうど5ポイント入ってました。はい。なので、
一箱で。
別に急いで、こう、当たり外れを確認しなくても、十分ちょうど5ポイント入ってるのでね、1日2本ぐらい食べて、ああ、美味しかったね。じゃあ、最後に応募しよっか。で、よかったんです。それを、1日で5ポイントをね、貯めるっていう、出すっていう。
根本的によ。
美味しかったですけど、バニラバー。ちょっと、お腹にダメージを食らいつつ、体冷やしつつ、食べてしまったっていう。
お宅の夫婦変だよ。
こんな、な近頃です。はい。で、まあそんな最近の僕ですけれども、今回もメールをいただいているようなので、ご紹介していきますね。どんぶりちゃんネーム双子座の一匹狼さんからです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。前回の配信の滋賀弁平井さんはなんか新鮮でした。ありがとうございます。私は主に横浜で育ったので方言を持たず、 地方の言葉がある人が羨ましく思います。声優さんである以上、いわゆる標準語のマスターは必須だと思うのですが、その点で地方出身者は東京出身者と比べてハンデとなるものなんでしょうか。また標準語を学ぶ中で苦労したこととかあったりしますでしょうか。前回の配信は平井さん個人と方言の話でしたが、声優さんとしての方言の見方、付き合い方を知りたくなりました。書いたこと以外にも声優さんと方言に関して何かあればお聞きしたいです。聞き始めて3年くらいになります。少し恥ずかしいですが、上記のことが気になって初めてメールしてみましたとのことです。初めてのメールありがとうございます。双子座の一匹狼さん、ありがとうございます。そうですね、方言のね、まあ滋賀弁って言っても、まあそうですね、まあ前回も言いましたように、まあ母方は埼玉なんでね、まあ聞き分けというか、あの関西弁だけ、標準語だけっていう感じではなかったので、育ってきた環境がね、なのでまあ他の純粋に関西で育ってきましたとか、他の東北で育ってきましただったりとかの、その地域だけで育ってきたっていう方に比べると、まだ標準語としてはまあ馴染みやすかったんじゃないかなとは思いますね。なので、まあ、方言のコンプレックスっていうほど、そうですね、あったかな。あ、逆にですけど、関西弁だよねって言われて、いや、ちょっと厳密に言うと滋賀弁なんですっていう、なんか、こう、上京してきた時は、その、まだまだ、まあ、関西弁出やすかったんでね、喋って、関西弁なまりで喋ってたりしたんですけど、え、それ大阪弁みたいな、いや、違うんです。ちょっと滋賀なまりの関西弁なんですっていう、そういうところでは、完全な関西弁っていう感じを自負できなかったんでね、そこはちょっと、コンプレックスでしたね。なので、そうですね。ちょっとした方言持ちならではのコンプレックスではあるんじゃないですかね。こう、なんて言うんですかね。厳密に言うと、みたいな。なので、関東圏にいて、あれ？標準語喋れるよね？みたいな。いやでもちょっと近隣の訛りがあるんだみたいな感じなのかな。あとはまあ標準語をマスターする上で、まあ地方出身者と東京出身者と比べてまあハンデがあるかどうかなんですけれども、まあ確かに東京出身者の方がまあ生まれた時から馴染んでる、まあ標準語をまあ使えばそれでいいっていうふうになるんですけれども、あ、逆にその地方出身であるからこそその標準語と普段使っている地元の方言だったりの違いをガラッと変えてというか、スイッチを切り替えて学べるっていうところだと、まあハンデというよりかは、そうですね、逆に一つの武器になるんじゃないかなとは思ってます。
なるほどね、第二言語だね。
逆にこう関東出身者、関東近辺出身者にの方からすると、逆にこう微妙なニュアンスの違いというか、微妙なイントネーションの違いがね、こう 標準語と普段使っている喋り言葉との違いっていうのが、あれこれ合ってる合ってないっていうのが、もしかしたら近いがゆえに分かりにくいかもしれないですね。なので、まあ、むしろその方言で普段喋ってる人、まあ地方の方言で喋ってる人の方が、あ、標準語ってこういう風な仕組みでこういう風な喋り方をすればいいんだっていう風に学びやすいのかもしれないですね。だから、まあ一概にこう地方出身者っていうことイコールハンデっていう考えにはちょっとまた違ってくるのかなとは思ってますね。まあ最初のうちはね、やっぱり苦労するんで、標準語を覚えるというか標準語に慣れ親しむ、やっぱり普段から喋ってる方言の方が自分の体に馴染んでますから、そっちの方で喋っちゃうんですけど、でもやっぱりそのもう一つ、標準語のチャンネルを自分の中に作って喋るという、それがまたね、そういう僕らのお仕事ですから、その引き出しが大いに越したことはないんでね、だからその違いというのをより明確に分かりやすく学べるっていう点では、あんまりハンデっていう感じではないのかもしれないですよね。
なるほどね。
まあそんな感じで、あとはもうなんか固有名詞はちょっと言いにくいですよね。固有名詞、まあ例えばあのマクドナルドのことをね、関東方面ではマックって言いますけど、まあ関西方面ではマクドとかね言ったりとかね、まあそのぐらいですかね。なんかこう自分の身に馴染ませるまでがちょっと違和感は感じますよね。そんなところで、双子座の一匹狼さんいかがでしょうか。だからカスヤもまあ埼玉なんでね、どちらかというと標準語に近い、普段のイントネーションだとは思うんですけど、逆にそのあれこれって標準語みたいな、なんか違いって感じたことはあるのかな。どうなんだろう、ちょっと方言っていう枠とは違うかもしれないですけど、ちょっと普段喋ってる言葉とあれこれって標準語みたいな、ちょっと感じたことってあるのかな。そこら辺聞いてみたいですね。まああとはまあ話は変わるんですけど、もうそろそろまあ夏休み、まあ休みはあるかどうかは置いといて夏ですよね。今年実家帰れるのかな。ちょっと今年もまだまだちょっと微妙なところではありますね。まあもうちょっと様子見つつ、まあ帰れたとして、まあ正月もしくは来年になっちゃうのかな、やっぱり。なので、まあまあ、まだ、まだまだ感染予防、しっかり対策しつつ、生活していきましょう。はい。以上、ここまでのお相手は、この自宅収録ブース。やっぱり、暑いっすね。夏なので、ちょこちょこ換気をしつつ、収録を行っていきたいと思います。熱中症には気をつけて、はい、参りましょう。そんな感じで、あんこ大好き平井正幸でした。お粗末様でした。カスヤにお返しします。
まあ、その自宅の収録ブース、今んところ全然知らないけどね。いや、しかしね、そうですか。なるほどね。そうですね。まあ、でも、平井さん、言ってるけど、関東在住の方がもう長いからね、平井さん人生の中で。まあ、でも、そう思いますよ。平井さんが大学生の頃、今から、20年近く前とかには、まあ、一緒にお芝居とかを作ってたりとかしてても、平井さんは、節々で、イントネーション直したりしなきゃなっていうのを頑張っていらっしゃったのは見てたんで、なんかその、過ぎてしまえばね、そうなのかもしれないし、平井さんも長いんで、遠い昔のことかもしれないですけど、でもやっぱ地方出身の人が言葉を直すっていうのは結構労力かけたんじゃないかなとは僕は思いますね。あとね、そう、カスヤが思う、なんか標準語との違和感みたいな感じのところで言うと、僕は、そのラジオ好きだったこともあり、その関西弁の人がやっているラジオを聞いたり、ずっと東京育ちの人がやっているラジオを聞いたり、で、またアナウンサーがやってるラジオを聞いたりが、生活、もう10代半ば？中学生ぐらいの頃からずっとそういう声、言葉に触れ続けるみたいなことをやってたんで、そういった意味では、声優とかに結びつく前から、言葉についてはずっと考えてましたね。で、なんか独特な言い方するなっていうのが、まあ、それこそ10代とかだったら知らない言葉があったりもするので、その言葉が僕が知らないだけで世の中一般的には普通の言葉なのかなとか、で、またはその言い回しとして、その人独特の言い回しだったり、イントネーションだったり、で、あと、芸人さんだと言い方で遊んだりするでしょ？だから、面白くするために、まあその標準語ではないイントネーションで言ってみるとかっていうのも聞きながら、楽しい、なるほどって思ったりしてたことが、まあ、これまでずっとだったんで、なんかね、自分が普通に使ってて、周り、もしくは標準語とされるものと違和感、ギャップを感じたというよりは、いつも、この人、こういう言い方すんな。僕は、こういう言い方すんな。アナウンサーさんは、ああいう言い方するから、まあ、標準語というかね、その、いわゆる正しいとされるアクセントとかに関してはあっちなんだろうなとかっていうのを、ぼんやりずっと分析し続けてきた。まあ、興味があって考え続けてきたみたいなところがあるかもしれないね。あとは、まあ、物を書くときに、特にシナリオとかだと、セリフを書きながら、こう読んでほしい、こうしてほしいとかっていうのをイメージが頭の中で鳴ってたりするわけですよ。だから、その時に、正しいアクセントではこうだけど、こういうふうに崩してくれたら、ここのワンワード面白くなるなぁ、とかっていうのを考えてたりもするので、なんて言うんだろう。意識してる。ずっと意識している。みたいなところはね、僕はあるかもしれないね。いやー、しかし、夏ですね。夏休み欲しいね。いやー、カセは最近ね、なんかなんていうの、質としてしんどいこともあったりなかったり、で、あと、休みとして、うまく休めないっていう、こう、時間、量的な意味でもしんどいことが、まあ、あったりなかったりで、すごい休みたいって最近は思ってる。いつも。あ、え？ 最近はいつもすごい休みたいと思っている。言葉にして言ってみると、 なんというかいたたまれないけどね。なので僕もできれば、この週末とか、来週末とか、8月の頭ぐらい、お盆休みとか、そのあたりでね、ちゃんと休みを取って、なんとか本当に健康第一で体調管理だけはしっかりしてやっていきたいと思っております。さて、今回の三色丼ぶりはこのあたりでごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、小さな気づきとかご意見、ご感想、疑問や質問は、ふつおた宛てでお気軽にお送りください。次回のプロジェクトワンサイズポッドキャスト三色丼ぶりの配信は7月11日日曜日の予定です。まあ一応ね、東京都7月11日日曜日24時までまん延防止等重点措置らしいので、まあ次回もう別のリモート収録かなと思いますけども、よろしければお付き合いいただきたいと思います。以上、今回のお相手も一時期埼玉の、まあ、僕の周りの方言とかなんかないかなと思って探してたりとかしてて、何か、まあ、例えば手とかを冷蔵庫とかにぶつけるみたいなことをぶっけるって言ってたっていうのに気づいた時期がありましたね。あ、ぶっかっちゃった。でもこれ地方とかではない別の訛方言のような気がするね。うん、言葉って考えると楽しい。アルビナエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さん、また次回。ワンのつく日はワンサイズポッドキャストエンターテインメント。ごちそうさまでした。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。